このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
哎，大家好，大家好，我是朱天，朱天喜代。
すいません、なんか更新してます。
中国語ね、もう本当にね、調子よく進んでますよ。
頑張ってますね。
本当に。
遅れました。山口です。こんにちは。武田さん言った名前。
中天時代ですよ。武田清です。こんにちは。暑いですね。
暑いですね。
暑いね。本当、皆さん体調いかがでしょうか。大丈夫ですか。
ねえ、なんか荒れてる天気でしたね。台風も来て。
そうですね。関西はもう、いつって感じでしたけどね。もう暑いのは暑い。もう最近ね、パソコンとかがね、ダメですね、暑さで。私は暑いのね、強いから全然平気でいて、家にいてるんだけど、パソコンがね、エラー起こしますね。
そういうことなんですね。
そう、スマホもね、暑さに注意だそうですよ。
川柳ができそうなネタですね。
そうなの？
私、その心ないですけど、歌心ないですけど。
もうね、一生懸命ね、書類作っててね、プツッと切れちゃうんだからね。
ああ、そうですか。
もう泣きそうよ、本当に。
私のとこはまだ大丈夫ですね。
私ね、仕事してるんですよ。
もうここのとこずっと仕事してましてね。一つは、最後の方に触れますけども、神戸市に、ナビタグを使う提案書を作るという仕事とね。それからもう一つは、ポートライナーの駅に、コード化展示ブロックがもともと入ってるんですけども。
実証実験中でね。
メッセージオール見直し。要するに簡易バージョンのメッセージと詳細バージョンのメッセージと、それから避難案内のメッセージをちゃんと入れようと思って、で、4カ国語対応にしようと思って、もう160もメッセージ読んでたらね、最初の方作ったのはどんな言い方してたかなって、統一性がなくなるんですよね、だんだん。
山口さんはね、もともとね、暑がりやから部屋も涼しくしてらっしゃるんでしょうけどね。そう、私は全然どうもないからね、自分に合わせてたらもうダメですね。皆さんもね、水分しっかりとって、自分が暑くなくても、しっかりね、水分をとって涼しくして、今日は、暑さについてと、今日は、情報コーナーの方で、後でね、ゲストを迎えして、ライトハウスの方で始まった新たなサービスについてご紹介したいと思います。あと、お出かけスポットもあるので、お楽しみに。
はい。
はい、それでは今日のゲストはですね、8月の1日から、ライトハウスで新しいサービスがね、始まったということで、日本ライトハウスの図書係の山岡さんに来ていただきました。
こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。こんにちは。はじめまして、日本ライトハウス情報文化センター、図書係におります、山岡と申します。はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、図書係でなんか新たなサービスを始めちゃったんですね。
そうですね。
ついに。
ついにというか、はい。皆さんね、デイジー図書っていうのをお聞きになられてると思うんですけれども、はい。はい、それをですね、ちょっと、日本ライトハウスの方でセレクトして、SD カードに、入れて、貸し出しをする。という、ちょっとサービスを、やっと始めたというところで。
詰め合わせですね。
はい、詰め合わせパックになっております。
おすすめ本、
あ、そうなんですよ。まあ、今回、2種類ご用意してるんですけれども、まず一つが、本屋大賞2023年の10タイトルですね。はい。それから、二つ目が芥川賞、直木賞、毎年ね、二回ずつ、発表されるんですけど、それをちょっと161回から165回ということで、全部で13タイトルをこうパックしたものっていうのを、はい、
あの本、この本ですね。
あ、そうそう、そうですね。はい、ちょっと、
これは、
パッとすぐには、ね、出てこないかもしれないんですけれども、やっぱり、そうなんですよ。だからやっぱりね、視覚障害の方たちも、その発表された時っていうのはね、なかなか、ああ、こういうのが出たんだなとか、ご存知だと思うんですけど、
ね。話題になりますけどね。
そうなんですよ。なかなかその時にこう、デイジー図書が出来上がってるっていうのも、やっぱり、芥川賞とか特にね、難しかったりする。
そうですよね。ね、他の直木賞、結構検索すると、あったあったと思って借りれるものもあるんだけれども。
はい。そうなんですよ。うん、着手中というのがね、皆さんよくあって、図書係にもね、よく問い合わせをいただくんですけど、まだできてないので、来年のちょっと10月ぐらいに電話してくださいとか、
ね。忘れてまうわっていうやつですよね。
そうなんですよね。だから、皆さん聞き漏らされてる、図書なんかもあるのかなというところで、まずちょっとベタなんですけどね、この2種類っていうのをご用意させていただきました、
は
い、
セットにしてあるというメリットがあるんですね、うん、それと今回 SD カードなんですね。
そうなんですよね。なかなか
これはどういう狙いですか。
狙いというか、やっぱりね、本当にどんどん年々、こう、視覚障害の方を取り巻く環境っていうのは、どんどん進歩していってると思うんですけれども、はい、はい、やっぱりだから、どういうふうにデイジー本を聞くかっていうところで、やっぱり皆さん、機器もね、どんどん発達していて、今まで、特に当館多い、皆さん多いんですけど、やっぱり CD を借りて、一つ、ね、そうですね。一、はいはい、枚ずつ CD を借りて聞くということをされている方が多くいらっしゃるんですけれども、うん、やっぱり中にはね、すごく機器をこう活用されている方だったりすると、やっぱり携帯機の中に、まあ SD カード、今ちょっと手元に写すんですけども、本当に薄い一枚の、もう親指ぐらいのカードになるので、でね、もうすごく便利に、再生機器に差し込んでしまえば、聞けるということで、はい。
容量も多いんですか？
あ、そうです
ね。CD に比べて。
CD に比べて、そうですね。8GB が、一番小さい、カードのサイズでちょっとご用意してるんですけれども、はい、それでも、例えば、CD、が、50タイトル近くは入るかなというところ
ですよね。です
よね。ということですね。
と、あとですね、CD で借りる方もいらっしゃるんだけど、もうサピエに直接ね、アクセスしてダウンロードする方。
そうですね。
うん。多いんだけど、やっぱりその SD カード入れるの難しいとか ね、ダウンロードしかない本があるんだけど、入れるの難しい。
あと、皆さんね、自分でどんどんダウンロードされてる方でも、やっぱり1日のね、こう利用制限っていうんですかね、本数の、ダウンロードできる数が確か15本ぐらいだったと思うので、やっぱりその選択肢をね、ちょっとでも広げていただけるかなっていうところは、はい。
やっぱり私もサピエのね、お問い合わせの方で電話取ってるんですけど、ダウンロードして保存するのがね、難しいとかっていう声もあるので、もう直接SD カードに入れてお送りすると、そういうストレスから解放されるということですよね。
そうですね。はい。
去年あたりね、日本展示図書館さんがいろんな本をね、SD カードで送るのを始められて。
あ、そうです。もう少し前から ね、どんどんやってらして、そうなんですよ。もう、やっぱり、皆さんのことをね、本当に全国の展示図書館さんがどうしたら届くだろうねっていうのを考えて、されているので、いや、本当に遅いぐらいで、私たちもなんとかと思って、はい。
ちょっと、ちっちゃい声で言ったけどね。
はい、これから頑張っていきますので、はい。
そうですよね、は
い。この利用方法を教えてください。
そうですね。もう、当館に、 お電話で、あの SD カードを使って、そうですね、はい、もうお電話で、あの、SD カード使いたいっていうふうにご連絡いただきましたら、あの、図書係の方で、あの、まあ、SD カードの準備からですね、あの、はい、どういったものがありますということで、あの、やり取りさせていただきますので。
はい、そうですね、機種に合う SD カードもあるし、プレックストーク対応のものとか、ああいうのもありますもんね。うん。
対応カードとかもちゃんと選ばないといけないですね。
うんうん、あ、そう、そうなんです。あの、どうしても、うんうん、あの、動作確認とかね、必要になるのと、うん、あの、まあ、データを移すね、あの、作業の都合上なんですけれども、中のデータを一旦こう全部消去するということが、あの、必要になってくるので、うん、あの、まあ、ちょっと、あの、気をつけていただきたいのが、まあ、自分でね、大事にしている SD カードをではなくて、あの、今回やり取り専用ということで、うん、あの、ご用意いただけたらなというふうに考えて、
ね。それ専用にね。
そうですね。はい。はい、で、うん、まあ、あの、お手持ちのデータを移していただいてっていうふうにちょっと考えておりますので。
そうですか。
はい。
ない方はもうそちらの方で、ライトハウスの方でっていうこと
も。そうなんですよ。あの、もうね、あの、まあ、実際今申し込まれた方たちはもう買いますっていうことで、あの、5階でサービスフロアでね、うん、SD カード取り扱っておりますので、はい、あの、そちらで購入いただいて、そのまま私たち図書係がそのカードをもらって、あの、ご自宅にお送りするということをしております。はい。
ね、PTR3 対応であるとか、リンクポケットに対応であるとかね。
そうですね。はい。あの、再生確認してからお送りするようにしておりますので。
うん、
で、このサービスはなんか地域限定サービスなんだそうですね。
そうそう、ちょっと、はい、そのあたりが申し訳ないところなんですけど、は
い
は
い、
あの、
どういう意味形なんですか？
あの当館にあの利用登録のある方に限られますので、あの、大阪府内に在住在勤、はい、在学の方、
どれか、
はい、どれかに該当する方ということで、はい、まあ今登録なくても、あの、利用登録いただいたら、あの、サービスの方させていただきます。
あ、はい、今在勤で大阪には来てるけど、図書館の登録は京都でしてるのよとか、
あ、そうですね、
地元の兵庫でしてるのよっていう人も可能だってことですか？
そうですね、あの、大阪で働いて、あの、在勤在学されておられる方でしたら、あの、
うんうん、
まあ、二重にね、あの、実際サピエのやり取り云々は、あの、お住まいの地域になるとは思うんですけれども、うんうん、こういう SD カードとかのサービスはさせていただきます、
ね。はい、わかりました、はい。ということは、この今の対象じゃない方は、お住まいの地域とか働いている地域の、
ね、
同じような視覚障害者協会とかにお問い合わせいただいたり
とかですね。はい、いろいろ、各地でね、あの、サービスされてるところもあると思いますし。
同じかどうかはわかりませんけど、
ね。そうそうそうなんですね。で、我々がご紹介したタイトルっていうのは、ホームページ上に、載せさせていただいていますので、うん、まあ、それを参考にして、ちょっとダウンロードしていただくとかもできますのでね。はい。
そうですね。どんな、芥川賞ってどんなんだっけ、この5年間っていうのを。そうそう、見たりとか。
そうですね。はい。うんうんうん、もうホームページ上に、例えば芥川賞だったら、161回が、紫のスカートの女、うんうん、今村夏子さんで、西宮市の、視覚障害者図書館が作られてますとかいうふうに、うんうんうん、詳細上げておりますので。
あ、
ま
あ、そうですか、う
ん。はい。それをもとにね、まあ、例えば SD カードはできなくても、CD とかね、違う形での貸し出しっていうのは、うん、もちろん皆さんやってくださると思いますので、他の方法もあるよっていうことですね。はい。いろんな形でと思っております。はい、
この小さい SD カードですけど、送るためにあれなくなっちゃったらどうしようかっていうことでね、はい、結構かなり手作りのケースを頑張りましたね、あれ。
ちょっと見ていただけましたかね、武田さんとかにもちょっと事前に。はい、
めっちゃ手作りやん、これ。
事前にね、ちょっと、あと視覚障害のスタッフとかにも、みんなに見てもらおうって、触ってもらおうって、まあ、賛否両論なんですけれども。
今
はい、はい、今ちょっと画面に映しますと、外袋っていうのはこんな感じになっております。
割としっかり CD が入りそうなぐらいのサイズ
なんですか？ 昔カセットテープとかをね、入れていた、
はいはい
はい、はい、袋、ケースになりますので。
中身変わっても、まあ、袋は一緒
なんですね。そうそう、袋はね、経費が。
で、なんとそこから、そこを開けると、ね、なんとこれが出てきますみたいな。
そうですね、マジックテープになってるので、うん、まあ、ここからですね、こういうふうに、カセットテープのケースを利用しています。
なるほど。
はい。で、もう手作り感満載。
DVDのケースにカセットの箱が出てきて中に SD が入ってるという、
ね、そうなんですよ。で、これ今スポンジというかね、発泡スチロールでちょっと穴を埋めてるんですけれども、はいはい、この SD カードが入る隙間が、はい、はい、はい、こうちょっとへこみを、ちょっと見にくいかもしれない、うん、ここがへこんでるんですね。
真ん中あたりね。
真ん中あたりがへこんであるので、まあそこをちょっと指で探っていただいて、もう真ん中あたりって思ってもらったら、こうスポンと、はい、入れて、保護もしてくれますので。
ケースに入って SD が来ます。
はい、という。
そうね、薄っぺらいしね、なんかもうね、あんなんが封筒の中にヒロンって入ってたらね、なくしそうで怖いですもんね。
どうしてもね、ちょっとそのデイジーのケースにちょっと入れたりするとなくしてしまうことがね、あるので、
そうですね、
はい、ちょっと専用のケースで、はい、やり取りをということで、はい、お願いいたします。
はい、わかりました。
はい。
セレクトパークね、今後が楽しみです。
はい。
はい、
はい。連絡先の電話番号どちらから？
あ、そうですね。電話ですね。06-6441-0139。多少係につながります。はい。で、ちょっとお電話つながる時間がですね、はい、午前中が10時から12時まで。はい。で、1時間ちょっとお昼休みいただきまして、今度は13時から、16時半まで、うん、はい、ということで、はい、おつなぎできますので、
はい。
はい。
はい。はい、結構ね、こちらもね、貸し出しの電話とかでね、組み合ってることも多いですが。
それがちょっと、くじけずに、つなが、はい、お電話かけ続けていただけたらと思います。
念のためお聞きしますけど、その、SD カード代をそこで、まあ、用意したとき以外は、はい、それ以外の費用って何かかかりますか？
あ、いや、もう、実費代ですね。だいたい 8GB で1200円ほどになるんですけれども、はい、はい、もうその費用だけ。
だけですね。
はい。
郵送とかその他の。
あ、そうですね。それはかからないで。はい。
なるほど。
いきます。
はい。
わかりました。はい。
もう私が使えるもんだったら使わせてもらいたい。
取り外して空になったやつを送り返してくださいっていう。
でね、送り返さないで、もうそのまま、だから袋をね、手元にちょっと、置いといていただいて、また、まあ、SD カードね、そう、次欲しいなっていう時に、うん、お電話いただいて、それを送り返してもらったら、その SD にまた入れて返すっていうふうにしますので。
そうなんですか？返さなくていいの？
そうなんです。
なくしちゃうよ。
それ、だからなくさないでほしいという、
なるほど、なるほど。
あるんですけど。
わかります。そんなに気さくですもん。はい、捨てたりしたらいけませんよ。
涙ぐましいね、手作りのね、ケースをね、皆さん見ていただけたら。
職員が
意味もなく送り返すのはやめてほしい。
あ、そうです。ちょっとね、郵便、天井郵便使ってお送りしますので、郵便法に抵触してしまいますので、はい。
用事があるときだけ送ってほしいですね。
はい、
そうですね。分
かりました。
気持ちすごくあっても、お菓子とかね、詰めて送らない。
あ、そうです。
全然そんな気なかった。はい。そんな感じです。
はい
はい
はい、
ぜひお問い合わせくださいませ。は
い、
日本ライトハウスの、情報文化センター図書係の山岡さんに来ていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、失礼します。
失礼します。
レイクタイムです。またね、今週もね、タンデム自転車乗ってきたんですけど、
自転車で行ったのか。
そうなんですね。前回かな、平安神宮でね、風鈴祭りっていうのを行ってきたんですけど、今回は水瀬神宮というところですね、大阪府のね、島本町にあるんですけど、後鳥羽天皇が建てたとこなのか ちょっと由緒あるね、まあ、水瀬神宮。
そうですね、あの、うん、京都に近い大阪の一番北ですね。
うんうん、でそこに水瀬、水のないね、水瀬川っていう水のない川があって、水瀬
ですもんね。
ね、そうそう。でそこに神宮がありまして、そこでも、風鈴と風車がたくさんある、正福の風というイベントをずっとやっておりまして、
うん、
行ってきましたよ。
風鈴わかりますけど、風車、
風車、
風車、
そうそうそうそう、これややこしいね、風車って、あの入力してても風車になってるからね。風車ですね。
風車ね。
そうなんです、そうなんです。境内ね、あの結構広いんですけど、そういう由緒あるところなので、またここの、 あの平安神宮は普通のガラス、普通のじゃないね、ガラスの風鈴が1000個ぐらいあって、
はい、
もうカラカサッ、もうあの金属違うね、ガラスの、うん、
ガラスの独特のね、
そう、涼やかな音だったんですけど、こちらはまたちょっと違う感じね。
何ですか、材質は、
ね、材質はね、本当にね、幼稚園児が作った紙コップで作った風鈴だったりとか、ペットボトルに絵が描いてあったりとか、
なるほど、
プラスチックの何だろう、カップの中に造花が詰めてあったりとか、
すごい手作り感があるんですね。
そうそうそう、めっちゃ手作り感のある風鈴がね、いっぱいあるんですよね。で、そうなんですね。え、これ音鳴るのかなとかね、紙カップとかね、ペットボトルで作られた風鈴って音鳴るのかなと思ってね、待てど暮らせど、うん、無風ですね、この日。無風。ええと思って。
風鈴のせいじゃなくて、風がないせいで。
せいがない。風車は回れへんわ。風鈴は。ねえねえ、もう仕方ないから自分鳴らそうかって、チリンチリンって鳴らしてたね。さすが、水瀬神宮ですよ、うん。神風が吹きました。ということでね。
神風ね、
こんな音ですね。水瀬神宮にも風鈴がいっぱいですよ。こんな音でね、ちょっと柔らかい音ですね。この、 あの、なんかガラスの、ガラスに、ガラスの風鈴もあるんですけど、紙コップとかね、ちょっと柔らかい風鈴の音がね、ふわーっとなってるっていう感じですね。で、こうやってあの、あちこち、あちこちでもないですね。今年は平安神宮と水瀬神宮行ってきたんですけど、こちらっと見てみると、日本全国ありますね、風鈴祭りをやってるところが。
あ、そうなんですか。
うんうん。このじゃらんの方を見てみると、全国ベスト17ですかねの風鈴祭りだったり、七夕祭りだったり、ちょっと名前はいろいろなんですけど、時期を見てみると結構8月いっぱいまでやってたりとかね、9月のいっぱいまでやってたりとかね、一番長いところだと10月までやってたりですね、するところもあったりして、ちょっと音だけでもね、涼しい感じですよね。
俺はもうだから関西に限らず全国にありますよっていうことですね。
そうですね、東北から九州、佐賀とかもありますよね、風鈴祭りをやってるところがたくさんありまして、
うん、
ぜひね、あの皆様の近くでもね、やってるところがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、ベスト17、
うん、どこの写真もなんかいい感じですね、
ちょっと名前だけ挙げてもらいます。17ベスジャランが選ぶベスト17、
17 、うん、一つは、山形県の熊野大社、
和歌山じゃないんだね、熊野なんだけど、
それから群馬県の大徳寺、埼玉県の川越、氷川神社、
有名なとこですよね。
それから神奈川の川崎大師、
ここはもうね、七夕の時期だけ、ね、7月だけだったのかな、
新潟県の五千八幡宮、
ここも でも7月だけやったかな。
次が岐阜県の高山の、桜山風鈴祭り、神社じゃないんだ。それから、京都は宇治田原町の松寿、正しいにことぶき松寿院風鈴祭り、
宇治だったらいけるな、
でそれから水瀬ですね、
水瀬ベスト17に入ってますね、
それから奈良県橿原市のおふさ観音、山口県宇部市の琴崎八幡宮、それから、福岡県大織市の如意輪寺風鈴祭り、はい、福岡県、笹栗町の山王寺、
この辺りは結構長いことやってた
と思いますね。佐賀県伊万里大川内山、
伊万里焼の風鈴があるんかしら、
佐賀県鹿島市の有徳稲荷神社、はい、大分県の、日田市の高塚愛宕地蔵尊、
この辺ご存知ですか、山口さん。
すいません宮崎市の田本神社、
ぜひ
これだけ載ってますね。
これベスト17に上がってなくてもね、平安神宮みたいな素晴らしいところもあるしね、きっと地元でもね、なんでうちのあんなに素晴らしいのに上がってへんのじゃなん、知らんなって思ってらっしゃる方、ぜひぜひ教えてください、はい、ということで今日の音楽は
小袋のブルーバード、
青い鳥。
I'm
今日の話題なんですけれども、うん、猛暑に関わる話題2つ、
うん、
今朝ニュース見てましたらね、日本経済新聞のニュースですけども、テレビのね、うん、夏野菜がね高いって、値段が
高いです、
うん、まああのもともとベースとしてね、肥料やらね、あの輸送費などが上がって、みんな何でもかんでも値上がりしつつある中なんですが、
うん、
それにも増して、あまりの暑さに夏野菜さえ夏バテをしているという、へえと思って、そういえば我が家のね、あの家の周りの家庭菜園も異変がありますね。きゅ
う
りね、朝水やるんですよね。
うん、
だからね、夕方というかもう午後にはしおれてるんですよ。
ああ、ゆできゅうりになっちゃってんの？
もうっていうか、くたっとこうお辞儀してしまいまして、もう実が大きくならない。先月までは調子よかったんですけどね、あっという間にピークを過ぎてしまって、もうちょっと暑いって感じ
で、ね、トマトなんかもう枝の上でトマトジュースになっちゃうんじゃないかねっていうぐらいね。
そうそうそう、トマトも同じ状態でしたね、うん、私のところのトマトは8月になったら実がつかなくなってしまいまして。
ああ、だって私あの自転車乗ってるとですね、朝も朝ですよ、ポットの中にお茶を凍らして、カチンコチンに凍らして持っていくんだけど、1時間経ったらもうそれ普通の水になってるからね、
うん、
でもあと1時間経ったら熱いお茶になってるんですよね。それはトマトもジュースになるよ、
ね、なりますよ、うん、でね、私あのさくらんぼをね毎年毎年挑戦して植えてるんですよね。
もうあかんの違います。
毎年枯れるんですよ。鉢植えな、うん、でこの前もね鉢植えにして、高さが1メーターぐらいまで来てるんですけども、うん、夏を迎えたらね葉っぱがすっかり落ちてしまいましてね、
うんうん、だって桜なんだっけ、佐藤錦か、
佐藤錦、は
い、佐藤錦ももう北海道の方に移してるって言いますもんね、
う
ん、
そうそう、北海道のさくらんぼは昔
もうダメなんだよ、ね、
何年か前に行きましたけど、ね、素晴らしくさくらんぼがたくさんできてました、北海道は。で、まあ、うちちょっとあまり暑いんで、これは日陰に移してあげようと思って、うん、軒下に今移動したら、うん、ちょっとあの若葉が出てきましたので、なんとか持ちこたえるのかなという感じです。
そのうちね、
でこれは本当に本格的に野菜が高いのかなと思って、私ちょっと調べてみたんですけど、
うん、
野菜のなんか予測みたいなのを出してるところがあるんですね。そこの記事によりますと、うんうん、いや、今一旦ちょっとこういう現象はあるけども、だんだん順調に産地が北の方に移っていってまして、入荷は順調じゃ、うん、ないかなということです。で、これからは白菜、キャベツ、レタスが安くなるそうです。
巻物、草茶はないのかね、
うん。これお得だそうで、まあ、涼しいエリア の収穫が始まってきたということだそうです。で、他の野菜もおおむね平年並みだそうです。で、こんなの調べてましたらね、もう一つ面白いのが載ってましてね、タイで、タイの国のタイですけども、
うんうん、
観光客が増えてるんですって、この時期。
理
由はね、世界中が猛暑で、タイの温度って30度ぐらいなんですよね。
涼しいじゃないですか。
タイ涼しいじゃないかってことになって、秘書で行く人が増えてるんですって。
タイ、バンコクなのタイですよね。
そうそうそう。アメリカがね、南部だけじゃなくて、カリフォルニア州ですら、40度近くなったりとか。
あそこだって燃えるでしょ、いつも、
うん。
うん、ね、暑くなりすぎて火災になったりするとかね。
いや、あれ乾燥するからで、うん、そんなに気温は今まで上がってなかったんですけど、もう最近気温もね、うん、40度を超える日があったり、スペインとかイタリアのリゾートの場所も体温を超えるような日が増えて、
うん、
うん、これはもうタイが涼しくていいと、いうことらしいです。なんかもともとタイって今頃雨季なんですよね。天気悪いから、普通はもう観光客少なかったんですよ。
うん、
ところがね、あの雨季で日差しが少ない、なおいいじゃないかっていうことになってるらしくて、
うん、
うん、今年は人気なんだそうですよ。
なるほど。
うん、コロナでばったり観光客が来なくなってたのに、急に好景気になってるみたいですよ。
うん、飛行機代高い。
あ、そうそう、それが問題よね。円安ですもんね、特にね。
うん、
外国に行くの勇気いりますよね、
うん、うん、はい、
ということなんですけど、まあ熱中症後に皆さん気をつけながらも、
うん
うんうん、まあ野菜はもうちょっとしたら持ち直すそうですので、
はい、あるもので頑張りましょう、
はい、ということで猛暑ネタ2つでした。前お知らせした、ガバメントクラウドファンディングで神戸市のふるさと納税を使った、
うん、
クラウドファンディングですね、
うん、
で全ての方の移動を情報で支援、ナビタグで未来を変えるプロジェクトが始まりました、
うんうん、はいはい、私たちね一生懸命やってるやつあれ ね、うん、
ちょっと安全サイドで300万の目標にしてるらしいんですけども、
うん、
始まった8月1日から始まりまして、
はい、
まだあまり日にち経ってないんですが、すで、うん、に、240万超えてますね。
すごいじゃん、
うん、でも本当は1000万ぐらいないとやりたいことは十分にはできないの で、
あ、そうなん
ですね、10月までやりますので、ぜひとも皆さんお願いいたします。10月29日まで続けてます。
うん、はい、税金ね、
はい、
もうどうやったら少なく払う、少なく済むかな、お困りの方はぜひこちらの方で使ってみてください。
そうですね
感じ、はい、
どう変わるかの提案書は私が今作ってますので
え、
予算とこう睨みながら、ここは発表しても大丈夫だろうと思うところはやがて発表させていただきますので。
へー、それでもし余ったらね、枚方市の方のね、ふるさと
これ神戸市のクラウドファンディング、
そうそう、枚方市にねしてもらうとね、サイクルボロンティアジャパンって言ってタンデム自転車を応援する方もあるのでね、ふるさと、はい、
探し方なんですけども、うん、ふるさとチョイスというサイトで、うん、クラウドファンディングがいっぱい載ってまして、うん、その中でナビタグとか、検索していただくと出ると思います。それから神戸市でも同じように、全ての方の移動を情報で支援、ナビタグで未来を変えるプロジェクトと入れていただくと、そちらでも出ますので、うん、ぜひたどり着いていただきたいと思います。
はい、これについてはね、また詳しい方に来ていただきましょうかねみんな詳しい。はい、そんなわけで今日はね、デイジー図書についてね、SD カードサービスが始まったよということで、ゲストにも来ていただきましたが、久しぶりのゲストだったわ。
そうですね、
はい、そう、最後にね、収録が終わってからね、録音編集のデイジー図書って何ですかって、あ、そうか、そうか、
どうぞ。
デイジー図書とは、録音図書です。
そうですね、デイジーという企画で作った録音図書です。
そうそうそうそう、ページをめくるようにとかね、見出し移動とかも本当に簡単になってる、録音図書ですので、ぜひぜひ皆さんね、そんなのあるって知らなかったわっていう方もね、合わせて一緒にお問い合わせください。
はい、
はい、
ということで今週もありがとうございました。
はい、それではまた来週お会いしましょう。さいちぇん、
さいちぇん、
さいちぇん